Welcome to podcast KBS from Kyoto.改めまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマはお彼岸に考える私の生き方についてお話しいたします。さて3月に入りいよいよ春のお彼岸です。この番組では10年目を迎えるにあたり春のお彼岸のお話は毎回お話しいたしました。そうなると今年も同じ彼岸の話ですねと思われる方もいるかもしれませんけれども、私は思うんです。お彼岸とは毎年同じ話を聞く行事ではなくって、毎年違う自分に出会う時間なのではないかと。毎年同じ話を聞くんではなくって、毎年違う自分に出会う時間なのかなと。今日はお彼岸の意味をたどりながら、このシャバ世界を生きる私たちは一体何をしたらいいのか、あなた様と一緒に考えたいと思います。まず彼岸という言葉ですが、文字通り言えばかの岸、つまり向こう側の岸という意味です。私たちが生きているこの世界を仏教では死岸と言います。そして悟りの世界、仏の世界を彼岸と言います。川のこちら側が迷いの世界、今私たちが生きている世界です。川の向こう側が悟りの世界、その向こう側に至ることを到達の塔で到彼岸と言います。浄土真宗では西の方角を大切にします。なぜ西なんでしょうか。太陽は東から昇り西へ沈みます。一日の働きが終わり、すべて静かに休む場所、それが西です。仏教ではすべての命が最後に帰る世界、それを西方浄土として表してきました。秋分の日と春分の日は昼と夜の長さが同じになります。太陽は真東から昇り真西に沈みます。その沈む夕日を見ながら阿弥陀様の浄土を思った、そういう信仰が古くから伝えられてきました。あるお寺では今でも彼岸に夕日を拝む行事が続いているんですよ。日本で彼岸の行事が始まったのは平安時代、806年に春分の日に経典を読ませたという記録が残っています。そして浄土真宗では蓮如上人という方は、彼岸は暑からず寒からず仏法修行の良き時節とおっしゃったんです。暑くもなく寒くもない、心を落ち着けて仏法を聞くのにちょうどいい季節、それが彼岸なのです。しかしここで一つ大事なことがあります。お彼岸っていうと納骨またはお墓参り、お仏壇のお供え、それで終わってしまうということも多いかもしれません。もちろん大切なことです。同時に大切なのは、彼岸は自分の生き方を見つめ直す時間なんです。彼岸というのは自分の生き方を見つめ直す時間なのです。今私たちが生きているこの場はシャバ世界です。仏教の言葉なんですよ。シャバとはサンスクリット語のサハという言葉から来ています。意味は耐え忍ぶ世界です。つまりこの世は思い通りにならないことが多い、苦しいことも悲しいこともある、そういう世界を人は耐えながら生きている、それがシャバ世界なのです。仏教を伝えられたお釈迦様は、人生は苦しみであると説かれます。この言葉だけ聞くとなんだか希望がないように思えるかもしれませんね。けれど仏教は絶望を教えているのではありません。 むしろ現実を見つめる勇気を教えてくれるんです。思い通りにいかない、裏切られることもある、体も思うように動かなくなる、人間関係にも悩む、生きているといろんなことがありますね。辛いです。苦しい、悩むということはつい顔は下に向けて目も塞がります。そうなると自分だけが悩んでいるという考えにもなってしまうんです。その時は顔を空に向けませんか？悩んでいるのはあなただけではなくって、みんな同じシャバを生きているんです。
いやいや、そんなことないわよ。世の中不平等よ。あの人はいつも幸せで家族にみんなに恵まれてるのに、私は孤独の中を生きてるのが辛いの。親も友達もきつく当たるのよ。私が可愛がられることなんかなかったと嘆かれる方もいるでしょう。
いつぞやこの番組のリスナー様からのお手紙にもこんなことが書かれていました。私は何もできない人生ですと。でも本当に何もできないんでしょうか？自分で評価を厳しくしていませんか？私はその方にこうお伝えした記憶があります。今日一日生き抜いたこと、それが何よりも尊いことなんですよ。生きるということはそれほど大切なことなんですよ。私はね、思うんです。生きることそのものが修行なんだと。山にこもること、滝に打たれること、飲まず食わずに本当に頑張ることだけが修行ではないんです。働くこと、家族のために何かをすること、人間関係の中でも腹が立つことがある、悩むことがある、どうしたらいいのかとこう迷うことってありますよね。それがすべて人生の修行なんです。そんな苦しい中で私たちは何を頼りに生きていけばいいんでしょうか。親鸞聖人というお坊さんは、教行信証というお書物を人生最後の最後までずっと書き続けられました。その中に化身土の巻っていうのがあるんです。こんな言葉を残されています。半満剣術の訪問にいるといえども、真なるものは花だもってと。半満剣術の訪問にいるといえども、真なるものは花だもって。半満、これは半分の半に満足の満と書いて半満。私たちが幸せに感じるのはね、満足できたことでしょう。食事も満腹感が味わえたら嬉しい、幸せってなりますよね。しかし半分しか食べられなかったらどうでしょう。不満となりますね。では常に満足が続くとどうなるんでしょうか。どんなことでも満たされたら私たちはどうなるんでしょうか。当たり前となります。たくさん食べれて当たり前、仕事があって当たり前、静かに誰かいて当たり前となります。優しくしてくれて当たり前。そうなると心は鈍感になって感動することを忘れてしまうんですよ。
妙家さん、満足したらダメなの？と少し怒りも出るかもしれません。
もちろんそうですよね。でもよく考えてください。今日こうしておいしくご飯が食べられた、目の前の人を見て、ああ今日はこの人とお話ができた、誰かと笑えた、ああ景色が綺麗だった、庭先の花が咲いた、今日はこんな仕事をさせていただいた、そんな小さな喜びがあなた様に躍動感を与えるんです。それは過去いろいろな不満を感じたからこそ、そうじゃないんだ、今目の前にあることを喜びに変えようと思えるということです。シャバは確かに苦しみの世界です。 そのシャバは苦しみの中であっても私の生き方、楽しみを見つける世界でもあるんです。同じ出来事でも悲しみだけを見るのか、そこに意味を見つけるかでは大きく人生変わるんですよ。私は多くの悩み相談を受けてきて知らされたことがあります。たくさん持っている人が豊かなのではありません。幸せなのに何かが足りないとおっしゃる方がおられました。満足できてないんですね。大切なのは今あるものに気づけてこそ本当に豊かになれるということなんです。苦しみの中にあっても楽しみを見つけられるのか。ある哲学者はこんな言葉を残しています。人生は起こった出来事ではなく、それをどう受け取るかで決まる。人生は起こった出来事ではなく、それをどう受け取るかで決まる。同じ出来事でも悲しみだけを見るか、そこに大きな大きな感動を見つけるかで、私たちのこれからの人生は変わっていくんですね。お彼岸、亡き人のことを思うと同時に自分がどう生きるのかを問い直す時間となります。どうかどうか今日のあなたの人生をどうか大切に生きてください。そして皆さんお願いがあります。お彼岸お墓参りをするとき、納骨にお参りをするとき、まず本堂の中心のご本尊に合掌してください。南無阿弥陀仏のお念仏を唱えて、それから納骨お墓に向かってください。本堂に上がらずにすぐお墓に行く方がいるんですが、違うんですよ。まずは中心はご本尊なんです。そしてそのご本尊のもとに一緒にお浄土におられるご先祖様のお骨を合掌し、そして改めてお経に出会って自分の人生を見直していただけたらと思います。今日もあなたの心が笑顔になりますように。今日はお彼岸に考える私の生き方についてお聞きいただきました。